ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて今回はですね、素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンとなっております。本日のゲストはパラリンピックス協会理事でいらっしゃいます秋里明美さんです。明美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあもうね、まずリスナーの皆さんにぜひですね、簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。私はパラリンピックス協会の代表しております秋里と申します。パラリンピックスっていうのは、うちの息子が障害があるんですけれども、そこからいろいろこんなことやりたいっていう思いがありまして、立ち上げた、2020年に立ち上げた協会になります。もともと私フィットネスのインストラクターの、はい、フィットネス界に25年いたんですけれども、そこから障害がある息子が生まれて、障害のあるお子さん向けのフィットネスプログラムを立ち上げたところから、パラリンピックとエアロビクスを掛け合わせたパラリンピクスっていう造語で、はい、協会を作っております。はい、今それは、フィットネス分野を広げるっていうことと、あとはですね、今もう一つタグっていうものを作ってまして、この子には障害がありますというタグを作って広げる活動をメインで行っております。
はい、ありがとうございました。で、私も一番最初に、出会ったのが多分ビジネスランチ交流会みたいなね、ところだったと思うんですけれども、いや本当に私初めて会った時からなんてこの明るくて元気で、もう笑顔が本当に素敵で、なんかこうね、ちょっと今自己紹介でも息子さんがね、障害を持たれてるってお話されてましたけど、もう本当にそんな風なことを感じさせないようなパワフルな方だなっていうのが本当に第一印象で、はい。で、今ね、その実際にこう立ち上げたパラリンピックス協会っていうのが、フィットネスをという自分のやってきた分野に、その障害の方たちにもこうやっていけるような、運動っていうんですか、なんか普通のフィットネスと何か違ったり、なんか特徴あったりするんですか、この。
やっぱりお子さん向けっていうところで、障害者もできるって、なんていうのかな、私って思うのが、障害のある人ができるものって、当然高齢者にもできるっていうことで、誰にでも優しいっていうところで、なので、障害の有無関係なくみんなができるプログラムっていうところなんですけれども、そんなに難しいものはないです。で、やっぱ、お子さんっていうところで言うと、やっぱり興味のあるところとしては、乗り物であったりとか、あとは動物とか、そういう、ちょっとこう真似をしながら、そういう運動プログラムというものを開発して、特徴って言ったらそんな感じです。
なんか楽しそうですね。はい、
そうですね。
動物になったような感じで動いてみるってことですか。
飛行機になってみるよとかね。
じゃあ本当にもう小さい、ちょっと歩ける動けるぐらいのお子さんからはもうできるような。はい、
そうです。あとはいえですね、うちの息子なんていうのは全くわからないですね、実は。この運動プログラムができるかって言ったら、はっきり言ってできないんですけども、でもそれでもありだと思っていて、息子なんか私がそれを踊っているのを見て楽しむっていうところで参加してくれてるってところもあるので、
はい、じゃあ一緒にその場にはいてくれて、感じてもらってるって、
そう。
それとね、さっきこの子には障害がありますマークっていうのをね、広げていきたいっていうその思いがあったね、で、クラファンもされてましたよね、
ちょっと前まで。
すごくね、もうすごい達成率で、とても大きな、支援金を皆様から、預かって、これからの活動がどんどん、楽しみだと思うんですけど、これから具体的にその、マークを広げたいって思いを、どういう形で今、お考えになってるんですかね。
はい。もともとそれ作ろうと思ったのは、うちの息子って、パッと見はですね、自閉症で重度知的、両耳聞こえないんですけれども、障害あるのかなっていうのはあんまりわからないと思うんですが、小学校5年生までバギーに乗っていたっていうところもあって、そうすると、 例えば駅のエレベーターに乗った時に、全くね、知らない方からすると、こんな大きな子がバギーに乗ってエレベーター乗ってるっていうふうになると、もう大きいんだからね、降ろしなさいよっていうふうに言われたりとかする声があったんですね。で、もう当然わからないからなんですけど、こちらとしても障害があるんですって毎回言うのがしんどいっていうのが一つあって、と、障害があるんですって伝えたときに、その伝えた方の反論っていうのは、分からなかったからっていうところがあるので、あ、申し訳ないっていう気持ちになっちゃうんですよね。私、それを見るのもすごく申し訳なくて、で、今、世の中にはヘルプマークっていう赤いタグがあって、ハートに十字架がついているもの、あれ結構東京都だと認知率っていうのは80%ぐらいはあるんですが、ただ、見たことはあるけど何のマークかよくわからないっていう方も結構いらっしゃるとか、ね、私自身もあれつけてたんですけど、まあ公共の乗り物に乗ってる時に、これどれだけの人たちが知ってるんだろうっていうドキドキしながらつけてるっていうのがあったので、もうだったらもう最初からわかりやすく障害があるんですっていうふうに言葉で書いてある方がわかりやすいんじゃないかなと思って、それでクラファンを、2回にわたって3年前が420万円支援いただいて、今回が280万円というところで、トータル今700万円支援いただいたんですが、それで、前回が、支援いただいたお金で、無料配布が全国に今、トータル4500個配布がし終わったというところですね。まあ、その後もすごく求める声が止まらないっていうのがあったので、まあ、これ必要としてる方がいるのだったらということで、今回第2弾で、クラファンをしたんですね。私、これを広げることが、まあ、目的ではあるんですが、一つ矛盾するようでもあるんですけども、広げ切って、こんなマークがない世界にしたいっていうのが一番なので、今はやっぱ、このマークがないとなかなか生きづらい世の中っていうのが一つあると思います。でも理想としては、まあ、このマークをつけてた時に、まだそんなマークつけてるのも、そういう子たちがいても当たり前だから、こんなのなくてもいいんじゃないのっていうところがゴールだと思ってるので、マークを広げ切ってなくしたいっていうのが最終目標です。
その思いが、そんなものをつけてで見て何かどうするじゃなくても、当たり前でみんなが感じられる世界
そう
に
です。
していきたいっていう、
そう
素
です。
晴らしい。その先まで見えてるっていうのはもう絶対叶いますよ。そうなり
そう
ま
ね。
す。そういう時代になりますよ、きっと。ねえ、でもそれだけその第1回目の時にすごく反響があって、まあ、4500枚ってね、すごい枚数ですけれども、やっぱりそういうふうに、まあ、そういう子を抱えてらっしゃって、でもなかなかこう、そういうことが言えないし、同じような思いをしてきた人が、やっぱたくさんいらっしゃるんだなっていうのは、
そうですね。私もね、実際ね、この子には障害がありますので、自分の息子が障害がありながらも、つけるのすごい躊躇した部分があったんですね。つけていいのかなって。その上なんかこれを誰かにね、欲しい人いますかって言った時に、いなかったらどうしようっていう思いもあったんですけど、ただ SNS でそれをこういうの作ろうと思ってるんだけどっていうのを一回投稿した時に、全く本当に知らない方からそのタグができたら購入したいです。方が一人いらっしゃるんです。で、それ見た時に勝手にスイッチ入っちゃって、この人のために作りたい。で、そうなんです。そこから、一気に火がついた感じ。
そうですか。私も実はその知ってる友人のやっぱお子さんがこう、まあ、同じようなそういう重度の自閉症っていうところもあって、やっぱりどこか移動するにもちょっとヘッドホンのような、なんか耳に入らないようにちょっとこう当てて移動するにもするし、まあまあ、やっぱりお話もできないし、目も合わせないし、挨拶しても、まあ、反応というかね、そういう感じで自分の名前もなんだっけな。スポンジボブのお友達の名前の言ってたのかな？お名前はって聞いたら。だからすごい世界観があるなと思って。でもお
ス
母
ポ
さ
ン
ん
ジ
もやっ
ボブ
ぱ
の
り、
世界観。
すごいね。でもやっぱそのお母さんも、やっぱり最初の頃は本当に大変で、やっぱりこう、ね、急に、まあ、大きい声出しちゃったりとか、公共の場でね、なんかあったり、急にこう、やっぱテンションが ついちゃうと、もうどうにもならないっていうふうになって、そう、どこにもちょっと出かけられないとかね、うん、本当に自分だけでここ買い込んじゃってるなっていうのを、ちょっと話を聞いたことがあったので、うん、なんかこう、変な話ね、おしゃれとかじゃなくて、もうパッと見た瞬間にまずは、あ、そうなんだってわかるようなこのマークっていうのは、確かにね、すごく、なんだろう。効果もあるだろうし、まあ、最初にそのつけるのは親としてね、どうなのかっていう、ちょっとやっぱね、葛藤もしかして、あけみさんと何時にあるかもしれないけれども、でも、もうみんなでね、そういう仲間と一緒に、こう、まずはつけて、まずそういうふうに認知してもらうというか、ね、あると、何でしたっけ？妊娠した時にも、こう、あるじゃないですか、
ありますね。
私。はい。あれも、私の時代なかったんですよ、ギリギリ。マークが、うん、私が産ん
比
だ
較的
時。
最近なイメージ
そう、最近、なんか、うちの息子二十歳なんで、なんか20年以上前はなくて、その翌年ぐらいかな？翌々年ぐらいで多分、そういうのがちらほらみんなつけ始めていて、で、最近はもう当たり前のように、やっぱり、特にね、妊婦さんもある程度大きくならないと、全然パタミンわかんないじゃないですか、つけてな
そうい
と。
ね。
うん、でも一番安定期までが辛いじゃない。
そう、
こ
つわり
う、うん、
の時期
つ
と
わり、
かが
そう
ね。
ね。体もなんかだるかったり、なんだりっていうのもあるから。私もああいうのが、まあ今普通に普及してきて、まあパッてそのマークさえチラって見れば、すぐお席をね、ながってこう譲れるようになるっていうのは、声かける側もね、なんかドギマギしなくて
わか
も、
ります。
ね。
そうだよな
う
って思わなくていい
ん、う
からね。
ん、うん。微妙な方もいるし、妊娠してるかと思って、そうじゃなかったっ
そう
ていう
だね。
ちょっとね、ふくよかな方だったっていうね、そういうのもあるんでね、ドキドキしちゃうけど、でも本当に今はそれが普通に、やっぱりなってきてるから、そういうのがどんどん広まっていけば、ね、こう、どんどんどんどん、そういう認知度、そういうふうな方がいるんだよっていうのも、ね、分かっていただける、すごい活動だなと思ってます。なんかこう、その、イベントやったりとか、なんかそういうことで、こう、認知をしていくためにどういうふうな、やっぱり SNS とかで、
まあ
こう、
本当
広め
に
てる
そう
か。
ですね。もう本当に一人一人お会いしながらっていうところが多いんですけれども、結構最近は、お話ししてくださいませんかということで、様々な団体さんから、呼ばれてですね、そこでお話をさせていただいて、そこからのなんかシェアとかで広がっていったりとかっていうのがすごく大きいと、あとありがたいことに本当に新聞メディアさんの方から取材をさせてくださいっていうことがすごく多いんで、まあ、そうなると、ね、やっぱり大きいなと思って、ヤフーニュースとかにね、載ったりすると、すごい反響なので、そういったところであったりとか、やっぱりでも、なんだろうな、もちろん草の根的に一人一人していくっていうのはすごく大事だと思うんですけども、そうするとやっぱりスピードが出ないっていうところもあるので、やっぱり大きな企業さんであったりとか、そういったところにスポンサーしていただいたりとかして、そこからの発信っていうのが一番、効果はあるかなと思っているので、今は、企業さんの方にアプローチをさせていただいて、そこが今一番力を入れているところ
確かにね、やっぱり企業様の協力はね、やっぱりそういう
です。
活動を広めるにはすごく大きいですよね。
そうですね、大きいです。
でもその、やっぱりなんだろう。あきみさんのこう最終的なその目的地が、そのいわゆるね、そのマークがなくてもいられる世界っていうところ、そこ
そうです。
が本当になんかこう、愛もあって、あ、なんかこう、人が忘れかけた、そのいわゆるなんか、臭い言い方ですけど、本当に愛、すべての大きな愛、人類愛もあるかもしれないけど、なんかこう、愛っていうものをこう広めている。そういう活
もう
動が。
昔ってそんなマークって一切なかったじゃないです
なかっ
か。で、多
た。
分私たちの世代ってクラスにもいたと思うんですよ。今思うとあの子はそうだったのかなっていう、今ね、発達障害っていう名前がついてるけれども、でもそんなの意識なく、あの子はそういうとこが苦手だから、じゃあ私がフォローするとか、そこからね、その子から学ぶこととかもすごく多かったと思うんですね。それがちょっと今、ちょっと分断されてるじゃないけども、そういうのはすごく一つあるかなとは思っていて、ね、インクルーシブっていう言葉だけがすごく、 一人歩きしてるような気にはなってきて、昔の方が本当の意味でのなんかインクルーシブだったのかなっていうふうには思ったりして
まあ、確かに
ます。
そうですね。私もやっぱり小学校の時クラスにやっぱ一人いたんです。まあそういう病名はわからないけど、やっぱちょっと普通じゃない感じの子だなっていう、何やるのもちょっとみんなよりも遅いし、っていう感じでしたけど、私はなんかやっぱその子のなんかお手伝いをするっていうのが、なんだろう。まあその子自身も本当に純粋な子だったので、そういうところの、なんか、こう、道で会うと、もう、わーっつって、大きく手振って、もう、でっかい声で、わーって呼んでくれたりすると、はって驚くんだけど、でも、その、ね、なんか、嬉しそうにこうやって手振ってたりしてくれたりする、あれを見ると、そういう、なんていうのか、純粋さっていう、まあ、まだまだ小学生であったけれども、なんか、こう、何も、なんだろう、いやらしいことがないっていうか、心のやましさもないっていう意味で、すごく私も、なんか、その子のことが大好きだったっていう曲があって、だからそういう、まあ、一人一人の意識というか、まあ、この障害ということだけではなくて、やっぱり、まあ、妊婦さんもそうですけど、その周りに多分人に関心がないっていうか、まあ、皆さんそれぞれが忙しすぎちゃっ
まあ
てと
そうです
か、
ね。
ね、SNS でやっぱなんか人と会わなくても何かこうね、つながれちゃう時代じゃないですか、今って。だからこう何か会話する、今の若い子もそうですけど、やっぱりちゃんとしたこう向き合ったコミュニケーションとか、普通の人でもやっぱり苦手っていうようなね、感じで言葉もすごく短くて。だけど、その短いながらで通じ合っちゃうみたいな。私は何語喋ってるかわかんない若者 あるんだけど、なんかそういうふうにやっぱりもうちょっと人との関わりの人の関心っていうものがね、昔みたいにこう芽生えていったらいいのかなっていうふうな気もね、しますよ
あり
ね。
ますね。
なるほど。じゃあ、なんか今後、何かこうイベント的な何かをするとかっていうのは特にはあれですか？今
そう
後。
ですね。イベントは特には今のところ、何かがありますっていうわけではないですけども、逆になんかイベントがあったら呼んでいただきたいっていうのはすごくありますね。
なるほどね。もうじゃあぜひね、このリスナーさんで何かちょっとお話ちゃんと聞きたいわ、なんていう方があったらね、ぜひ情報は概要欄に貼らせていただきま
あ、
す
お
の
願いし
で、
ます。
はい、ぜひお声をね、ちょっとチェックしていただければと思います。ね、だからこれから逆にもうワクワクなんじゃない？あけみさん的にこの活動してることっていう事態もそう
まあ
だ
で
し。
もね、最初から何か目的があって、これをやりたいっていうのが本当あったわけではなくて、一番最初は誰か、自分が欲しい。そこから一人欲しい人がいる。そこからなんかすごい数の人がだんだん欲しい人がいる。で、やっぱり、まあ本当に毎日ですね、メールをいただくんですね。今も無料配布してるんですけども、お困りごとは何ですかっていうの欄があるんですが、まあかなり長文で、いろいろ今こういうことに困ってますっていうことをいろいろ見ると、なんかね、なんか見て見ぬふりはできないじゃないけども、まあもちろん私も同じように感じることがあるので、何かしら、そういったことを解決することを一緒にやっていきたいなってすごく感じているので、なんかもうだんだんやりたいことが増えてきちゃったみたい
あれもこれとも発生してってどんどん。
な感じです。
ああ、なるほどね。でもそんなもうね、将来もうこれからもうどんどんどんどん忙しくなっちゃうと思うんですけれども、まあちょっとね、リスナーさんの皆さんに、まあそういう、なんだろう、こう思いというかね、そういう人たち抱えてる皆さんも含めて、何かメッセージがあればぜひいただきたいなと思うんですけど、皆さんに向けて。
そうですね。まあ、たまたま私は障害児の母になったっていうところなんですけども、私、大学時代は福祉を学んでたんですが、で、障害のある子供についても学んでたんですけど、まさかうちに来るなんて思ってたんですね。で、理解はある方だと思ってたんですが、ちょっと、やっぱどこかしら、障害があるお子さんを持つ親御さんって不幸なんじゃないか、イメージが勝手にあったんですね。ただ、そこはすごく違うっていうのは今はっきり言うことができて、これは乙武さんもお話しされてるんですけど、不便ではあるけれども、不幸ではないよっていうところで、親としても同じ気持ち、なんです。そう。なので、なんか、そうね、例えば障害のある親子を見かけた時とかですね、不幸ではない。より私なんかは視野が広くて、すごくハッピーになった部分もあるので、なんか、 そういう、こう、見方っていうのを、ちょっとでもこう、感じてもらえたらすごく嬉しいかなとは思います。
ありがとうございます。まあでも今のね、お話をもし聞いてきたくださった皆さんは、まあそういう温かい目でね、まずは見ていただいて、で、そういうマークを見かけたり、ね、ちょっと私も、こういうの欲しいな、なんて、思われる方はですね、情報を貼らせていただきますので、ぜひ、あけみさんの方に、ご連絡していただければと思
ぜひ。
います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございま
は
し
い、
た。
本日のゲストはですね、パラリンピックス協会理事でいらっしゃいます、秋里あけみさんにいろんなお話を伺いました。本当にありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。
それではまた。